この番組は日本語圏のポッドキャスターが 2,3 人しか話題に挙げていないようなマイナーな事柄について異様な愛情を持ってお話しする世界の片隅で愛を叫んだ獣型マイナーサブカル紹介番組です。こちらを配信しておりますのは北海道在住30代趣味がニッチすぎて話を聞いてくれること人がいないことでおなじみの妻子持ちのジョンと申します。よろしくお願いいたします。今回お話ししますのがニコニコ星画というドワンゴが配信している あの漫画が読めるアプリがございます。こちらのアプリの中で配信されているアマチュアの方が投稿されている漫画について、延々とお話していこうかと思っております。で今回はですねお話しするのは全部で4作品あります。で一応今回からですねあの本編の方は3部構成というふうな形でねお話をさせていただきます。で、そういうふうに3部構成にしている理由はというのはですねあの一本撮り私あのかれこれ 4,5 回あの収録を繰り返してるんですけどもあのなんか聞き直してみるとねあの部分が気に食わなかったとかねあの部分は編集して取り除きたいとかっていうふうなことをやったりしてるんですけれどもすんごくやり方としてサステナブルではないなっていうふうに思いましてね、まあ、今回からちょっとこういうような形でねオープニングの方で泣き休ませてしまって、本編の方は3部構成で毎回お伝えするような形を取ろうかと思っております。でねあの勢いを殺さないままね延々とこういう風な話で、まあ、やっぱり1日で収録するっていうのはやろうとは思うんですけども、まあ、なるべく3部で構成させたやつでね配信していこうかと思いますのでちょっと皆さんもこの形式に慣れていただけると嬉しいなというふうに思っておりますね。で、構成が変わったことについてのご説明は、まあ、さておきましてで今回ちょっとお話をする予定 の漫画についてねご紹介を差し上げようかと思います。でまず第一部の方でお話ししますのは佐治さんという方が書かれております長編空想科学冒険漫画夜のロボットについてお話をしていきます。第二部では、2作取り上げますね。リンゴ大福さんというふうな方が書かれております私に勃起してほしいという漫画と、この漫画をリメイクした漫画鈴木聖吾さんという方が書かれておりますゲリラップという漫画について、語っていきます。でこちらこちら第2部の方はですね2作合わせてお話しさせていただきますね。で最後第3部では猫文義すみれさんという方が書かれておりますアリス・シャーロックルビー色の星雲というふうな作品についてお話をさせていただきます。まあ一応あのこの方ね、第3部に関しては多作な方なのでね他の作品についてもさらっと言及はさせていただきますけど、まあ、メインはこの作品を、お話をさせていただこうかと思っております。でこちらの漫画はですね全て、2020年3月の本日は19日現在では、どの作品もタダで最初から最後まで読むことができてたりします。で佐治さんあの第1部第2部でご紹介するものに関しては、まあ、継続中なんですけれども、まあ、第3部の、アリス・シャーロックに関しては完結済みでございますのでね、まあ、皆さんあの最初から最後までぜひ読んでもらえると嬉しいなというふうに思っております。で、こちらねあの他のポッドキャスト番組で話されてることないかなと思いまして、まあ、私あのツイッターやら何やら駆使しましてね検索をしてみたんですけども、私が検索できている範囲内ではですね、まあ、これらの漫画について言及しているポッドキャストは0件でございます。まあね、ポッドキャストはあの全文音声解析はできませんのでもしかしたらどなたかがあの音源で配信されている可能性はあるんですけれどもね、まあ、そういうふうな逃げ道として 2,3 人というふうに当番では言っておりますので、まあ、あのうちの、あのマイナーな特色が出せる回となるかなと思っておりますのでよろしかったら3部構成とエンディングまで最後までお聞きくださると嬉しいです。それでは参りましょう。 2,3 人では第1部、佐治さんのという方が書かれております長編空想科学冒険漫画夜のロボットについてお話をしていこうかなというふうに思っております。こちらの漫画ね、軽く私の雑感から話させていただきますと本当にあのただで読めてていいのっていうふうに思うぐらいあの面白くて緻密にあの書き込まれておりましてすごく良い読書体験ができる漫画になっておりますね。あらすじからご紹介をさせていただきます。女子中学生の大道寺芙美子のもとにある日長らく行方不明になっていた父親とその助手を名乗る女が現れる。 父親は秘密の組織から逃亡しており、その組織と交渉するために切り札である半物質で作られたロボット1号機のコントローラーをフミコが眠っている間に埋め込んでしまう。フミコを付け狙うロボット操縦者たちや規模も力も大きい巨大な組織、そして何も秘密を伝えてくれない父や助手と暮らすことでフミコの日常は一変してしまうっていう風なね、あらすじとなっております。で、こんな感じでですね、まあ、内容としては、ジャンルとしてはですね、あれです。ロボットバトルアクションものです。で、空想科学冒険漫画っていう風に書かれている通りですね、内容のテンションとしては、あれです。ゲッターロボとかマジンガーロボとか、そんなようなやつにエヴァンゲリオン味を足したやつって思ってもらえるといいかなっていうふうに思っておりますね。で、今現在こちらの漫画はですね、全部で、まあ、3部ありまして、第1部の方では、まあ、冒頭のあらすじで紹介しました通り、まあ、お父さんと助手を名乗る女の人、助川さんっていうんですけど、まあ、その方がね、家に突然現れて、一緒に暮らすようになるっていう風なのが第1部なんですけれども、第2部の方ではですね、第1部でいろいろありまして、まあ、主人公のフミコさんと、味方なのか敵なのかわからない、まあ、ロボット操縦者がですね、一緒になって連れ立って逃避行をしていくっていう風なのが描かれる第2部ですね。で、最後、今現在、連載中なんですけれども、まあ、第3部ではですね、組織と敵対するもう一つの組織がありまして、まあ、そちらの方に席を置くようになって、まあ、組織が運営するロボット操縦者の学校ここに潜入していく新宿編っていう風なのが始まってるんですよね。で、今現在こちらの新宿編が連載中で結構佳境に差し掛かってて面白くなってきておりますのでね、まあ、よかったら今回の紹介を糧に元にですね、ちょっとぜひ最初から最後まで読んでいただければなという風に思っております。で、この漫画ね、面白いポイントが、まあ一応3点ほどございまして、順番に話をしていきますと、まずこちらの漫画、空想科学冒険漫画です。でね、紹介されるときに SF 漫画っていうふうに言われてたりもするんですけれども、でも SF っていうよりは、なんていうかな、独特な設定を持っているロボットものっていうふうに思った方がいいかなっていうふうに思ってるんですよね。で、この、夜のロボットに出てくるロボットっていう風なのは、半物質で作られているロボットとなっております。で、このね、半物質なんですけれども、皆さん半物質って聞くと、大体反対の半を思い浮かべると思うんですけども、この夜のロボットで取り扱われる半物質っていうのは、半分の半っていう風なのが、まあ、で作られているロボットっていう風になっております。でね、このロボットスタンドみたいな感じでですね、ふわっと出てきて、ふわっと消えるんですよね。で、質量を持っているみたいで、勝手に動き回ったり、なんだりするんですけれども、まあ、ある程度、操縦者のコントロールを受け付けてくれるロボットだったりはするんですよね。で、なぜか知らないですけれども、年若い少年少女にしか操縦ができないっていうね、まあ、この辺がちょっとエヴァンゲリオン味があるところかなとは思ってたりはするんですけれども、まあ、それがですね、まあ、主人公のフミコさんに埋め込まれることによって、まあ、最初は全然コントロールが効かずにうまくいかないんですけども、まあ、それのコントロールを徐々に覚えていって戦うようになっていくっていう風な話になってたりするんですよね。で、このロボットの操縦方法とか、そういう雰囲気なんですけれどもね、やっぱりなんかゲッター戦とか、そういうような空想科学ロボット味が溢れる感じになってたりするんですよね。で、リアリティの部分って言えば、どっちかっていうと荒唐無稽感のある方向に行ってるかなとも思うんですけども、描写自体はですね、結構写実的っていうか、絵柄がですね、黒田伊代さんって言っては皆さん分かりますよね。分かってくれますよね。黒田伊代さんのですね、特に大日本天狗党、大日本天狗党絵言葉とかがすごく近いかなというふうに思うんですけども、まあ、なんかペン字みたいなもので描かれているのか、特に黒田伊代さんが水彩画タッチになる前の絵柄とね、すごく似てるかなというふうに私は思ってたりはするんですよね。で、その絵の雰囲気がとても良い中でですね、で、描かれているロボットの形がですね、またいいんですよね。なんかね、かっこいいっていうような感じよりは、あれです。横山光輝とかが描いてたザ・マーズ とか、あ、違うか、あれ、横山みつる書いてたやつは、あの、ムーン、ザ・ムーンでしたっけっていう風な感じの、なんかね、あの、すごく古臭いんだけれども、ちょっとあの、愛着が持てるシンプルな形をしているロボットがいっぱい出てくるんですよね。で、あの、雰囲気的にそういう風な、あの、黒田伊央美のあるセリフ回しと絵柄と、それとあと、そういうシンプルなロボットが、あの、それぞれあの、なんかキャラのついていると操縦者の皆さんが、あの、出てきて、あの、すごくキャラ立ちが良くて面白いっていう風なのがあったりするっていうのがあったりするんですよね。もうね、この辺うまく喋りたいなと思うんですけどね、こう、なかなかうまくいきませんね。はい。で、特筆すべき点っていう風なのがもう一個ありまして、この漫画はですね、あの、その、まあ、主人公とロボット操縦者同士のバトルみたいな部分もですね、見てて、あの、迫力があって面白いっていうのもあるんですけれども、なんかね、この主人公たちを振り回す組織っていう存在がですね、すごく面白いんですよね。実態が全然わからないんですよね。どうも、その反物質っていう風な物質を使ったロボットを使って、なんか世界で暗躍してそうだとか、すごくいろんなところからお金をもらってて、権力もあったりするっていう風なのが、まあ冒頭の方でも明かされてたりはするんですけども、その割には、お父さん、一応敵対してるっていう風な形なんですけれどもね、組織の、手先である、まあ、ビビコさんっていうロボット操縦者とかがですね、いたりするんですけど、その子がですね、突如隣の家に越してくるとかっていう風なのエピソードとかであってたりするんですよね。で、その隣の家にはもともと他の人が住んでたりしてたはずなんですけれども、全然周りから話題にも上らず、それを揉み消すだけの力があるっていう風な組織の不気味さみたいなのもあったりしつつ、まあ、その組織と振り回されつつなんですけれども、なんていうかな、こう、組織と敵対してるはずなんですけどね。主人公のお父さんは、その組織と平気で連絡を取り合ってたりするんですよね。で、お父さんに至っては、ゴルフのスコアについて談笑したりもするとかっていうね、本当に逃げてるのかどうかもわかんないような状況で、物事が進んでたりするんです。で、主人公のふみこさん自体は、それをいいのかどうかもわかんないけれども、本当に振り回されつつ成長していくみたいな話にもなってるたりするので、少年少女冒険者として見てもとっても良いなというふうに思っておりますので、まあ、よかったらこれを聞いた後ででもぜひ、まあ、夜のロボット検索してみていただければいいかなというふうに思っております。で、こちらの漫画はですね、ニコニコ星画はもちろんのこと、サジタさんのホームページの方でも、配信をされておりますし、あと漫画ハックっていうふうなね、また似たようなプラットフォームサイトがございまして、まあ、そちらの方でも読めたりはします。で、一応こちらの作品、漫画ハックっていう風な、サイトの方のね、漫画ハック大賞っていう風なのは2016年に受賞してたりなんだりもするそうなので、ぜひ、最初から最後まで読んでみてもらって、あと、感想は私じゃなくて、サジタさんの方にね、投げてかけてあげるといいかな、なんて思っております。というわけで、第一部の方はこんなところで締めさせていただきたいと思います。はい、第2部の方入っていきたいと思います。第1部のね、話のうまくなさっていう風なのから、これから話していくのが不安になってくるんですけれども、まあなんとか頑張って話していこうかなという風に思っております。本当にね、面白いものについては面白いとかそういう風な言葉でしか言えないのがね、恥ずかしいっていう風なのがあるのでね、まあ、ちょっと第2部の方では比較的私が思いを乗せて喋りやすい題材をちょっと選ばさせてもらってます。っていうのもあって、ちょっとこの作品ですね、私は面白いと思うし刺さる部分はとってもあるんですけれども、紹介された方が読んで面白いって反応できるかどうかは怪しい漫画かなっていうふうに思っております。まあ、よろしかったらちょっと聞いてみてください。で、今回第2部の方で取り上げますのは、リンゴ大福さんという方が書かれております、私に勃起してほしいというふうな漫画についてお話をしていきます。で、その後でですね、この私に勃起してほしいという、まあ、アマチュアの方が書かれている漫画なんですけど、さらにそれをリメイクした漫画がございまして、そちらですね、鈴木聖吾さんっていう方が書かれております、ゲリラップという漫画となっております。で、この作品も含めていろいろとお話をしていきたいと思いますのでね、よかったらちょっと最後まで聞いてもらえると嬉しいです。で、 こちらの私に勃起してほしいという漫画のあらすじをね、一応ホームページの方からそのまま持ってきたので読み上げさせていただきます。当時29歳無職、発達障害、強迫性障害、うつ病、その他もろもろ、どう考えても勃起されない要素満載の女、リンゴ大福のほぼ実はやけくそ漫画っていう風になっております。でね、今回ちょっと他に多分いろんなね、面白いアマチュアの漫画っていっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけども、私が話したくなる題材っていう風になると、やっぱりこの漫画なのかなというふうに思いましてね、ちょっと上げさせてもらっております。でね、あらすじでご紹介させてもらっている通りですね、リンゴ大福さんという作者の方、自らのご経験ですとか、普段の生活ですとか、普段のつらみですとか、そういったものをですね、延々と漫画にされてあげているっていうふうなものになってるんですよね。で、一応ニコニコ星画でパート2までやられておりましてね、で、ニコニコ星画、仕様上100話までしか一パートで収めることができないので、まあ、パート2から、もうやってるんですけど、それも70作品ぐらいあるのかな。で、そんなような感じで、今現在も配信しているような状況となっておりますね。でね、この漫画、面白いなというか、僕自身がすごく刺さるなっていうふうに思ってる部分がですね、このリンゴ大福さん自身の傷を漫画に加工して載せてるってところがとっても美しいなっていうふうに思っておりましてね、私、すごくその美しい傷を見るために、漫画を読んでるような状況となっております。で、まあ、昨今ね、SNS とかそういうふうなものではですね、まあ、私もよくやってしまいますけれども、とにかく、鬱屈とか、そういうふうなものは渦巻いております。で、まあ、中には具合が悪くなるような自己語りですとか、自虐ネタですとか、まあ、そういうふうなのね、してる人いるじゃないですか。で、時折ね、一個でもいいねがつくと、それが延々と繰り返されてしまうみたいな状況って結構あったりすると思うんです。まあ、それはね、とっても見てて辛いなっていうふうに思ったりはするんですけれども、まあ、私ね、いろんなそういうふうなものもあってたりして、で、なんていうかな、性格的にそういうふうなものに気を向けちゃうようなね、性質もあったりするおかげで、そういうふうなのを一時期ね、延々と見てしまう時期とかがあって、具合が悪くなってたりしてたっていうふうなのもあったりはしてたんですけれども、まあ、この作品、リンゴ大福さんの漫画はですね、まあ、結構ヘロヘロな絵で描かれてたりはするんですよね。で、お世辞にもあんまりすごくうまいなっていうふうなことは言えないかなとは思ってはいるんですけれども、まあ、それにしても、読んでいてちょっと結構興味深い漫画だったりはするのでね、それでちょっといろいろと読んでいて、成長とかそういうふうなものを確認できるいい漫画だなっていうふうには思ってたりはします。で、まあ、大体リンゴ大福さんのその日頃からの恨みつらみとか、過去の恨みつらみとか、あとは生理痛が大変とかそういうふうなやつをですね、まあ本人の本当にひどくデフォルメされた絵柄でいろいろと描かれてたりはするんですよね。で、この絵柄、まあ、お世辞にも確かに勃起できないだろう、その絵柄じゃっていうふうなね、絵で描かれてたりはするんですけれども、まあ、これが口述します。鈴木聖吾さんのゲリラアップの方ではですね、まあ、随分抱けるような感じのね、絵柄で描き直されておりまして、まあ、それについてもちょっと後半の方で話させてもらいますね。でね、この漫画、まあ、リンゴ大福さんの経験は元よりなんですけれども、まあ、デフォルメされた登場人物が結構出てくるんですよね。で、まあ、主人公のリンゴ大福さんに関しては、おかっぱ頭、お腹が出ている、足が太いみたいなね、本当にひどいデフォルメをされてたりはするんですよね。実物、ここまでひどくないんじゃないかなっていうか、あれかな、実物を見られた時のショックを軽減させるためにここまでひどく描いてるのかなっていう風なぐらいひどくデフォルメされております。で、他の家族の方、リンゴ大福さんの家族の方も結構出てきたりはするんですけど、それも特徴が派手にデフォルメされておりましてね、例えばお母さんは目が怖いっていう理由で、顔が目玉の親父みたいに目だけなんですよね。で、常にエプロンをつけてたりします。で、あと口だけの妹、大子さんっていうふうに言われてるんですけれども、まあ、あれですね、ちょっとこの展開を見ていくとですね、とってもリンゴ大福さんの一家にスリリングな影響を与えている人だったりはしますね。で、あとその大子さんの 息子さんの甥っ子、それとあとあの花だけの妹さんですね、あの家族の中で唯一真人間って言われてる、妹さんと、あとは猫とかが出たり来たりするんですけど、このなんかすごくデフォルメ化されたキャラクターの中で描かれることによってですね、あの日常のつらみみたいなものとか、あのスナック感覚で出てくる、首吊り用の輪、これがですね、まあ、あのデフォルメされてるから見れるけど、文章とかツイッターとかで見たら目も当てられないなっていう風な内容の話が展開されてるっていう風な感じになってたりはするんですよね。でね、あのこういうような形で、まあ、デフォルメ化されて、あの多分リンゴ大福さん自身、あの、まあ、笑い飛ばす感じでやってるっていう風なところで、僕はあの美しくてなんとなく見れてるかなっていう風に思ってたりするのと、あと私が多分こういう風なのに興味を惹かれちゃうのって、こうアールビュレットっぽいっていうか、あの自分のための芸術みたいなものに見えてしまう部分がありましてね。でそれであのすごくなんか私の興味を惹かれるなっていう風のがあったりするんですよ。で、あの、ことこの漫画、漫画エッセイ的なものもあって、すごくあの、ポッドキャストとリスナーの関係に近いような関係を、あの、リンゴ大福さんとニコニコ生があの、コメントが書き入れられますので、まあ、そのコメントとの向き合い方も似てるなっていう風に思ってたりはするんですよね。で、結構あの、コメントを書き込むと、それについてリンゴ大福さんが返信したり、どうこうしたりっていう風な姿も見られたりして、でね、結構ニコニコ性が、やっぱりあの、なんていうの、民度が悪いというかね、あの、本当にあの、厳しめのコメントとか、そういう風なのがリンゴ大福さんの方に投げかけられてたりするんですけども、それもあの、リンゴ大福さん自身がちゃんと考えて、あの、漫画で返信をしていくっていう風なことをやってるんですよね。でね、その辺のなんか、立ち振る舞いが人間として偉いなっていう風に見てて思ってたりするので、多分あのこのコメント含めて見るっていう風なところがとっても面白い漫画だなっていう風に思っております。まあ、なのでぜひちょっとあのね、興味を持った方はあのニコニコ星画の方で、こちらの方をね、最初から最後まで読んでいただければなっていう風に思っておりますね。で、この漫画なんですけれども、冒頭の3話については、まあ先ほども話しました通り、鈴木聖吾さんという方、この方ね、絵がめちゃめちゃうまいです。なんかねアートメーターとかでね、油絵とかその辺を販売してたりもするんですよね。だからあのもともとそういう美術系の素養がある方で、漫画も描いてらっしゃるって方なのかなというふうに思うんですよね。で、もともと鈴木聖吾さん、あのショートショッツっていう短編漫画をニコニコ星画の方で連載をされておりましてね、こっちの方もね、あのパキッとした絵柄で、あのなんかね、特徴的なのが、この人裸、女の人の裸を描くんですけど、あんまりエロくないんですよね。いやらしくない裸を描く方なんですよ。でもいやらしくない裸の割にはですね、胸も出てるし、お尻も出てるしっていう風に結構セクシーな絵柄も描くんですけど、なんか不思議とエロくないんですよね。あの記号化された体っていうか、そんな感じの絵を描ける人なんですよね。で、あの鈴木聖吾さんがこの、まあ、ショートショッツっていう風なところで、あの最初なぜかわからないけど、このリンゴ大福さんの、最初の冒頭の勃起判定っていう風な、検定っていう風なね、あの第1話をあの漫画化しておりましてね、まあ、その他にも多分いろんなあの絵柄の短編漫画とかをそこで書かれてたりはしておりましたけれども、まあ、それは今現在ちょっと残念ながら見れなかったりするんですけどね。まあ、それをあの今現在あの鈴木聖子さん、ゲリラップっていう風な形で、まあ、現在3話まであのリンゴ大福さんの漫画を、あの鈴木聖子さんのなんかいろんなものが雑多に背景とかにあるような世界観であの漫画化して、あのリメイクしているんですよね。で、あのなんていうかな、あの見ていてあのすごく心地いい感じの漫画家に、あの、リメイクとなっておりますのでね。まあ、もしよかったら両方見てもらいたいんですけど、この鈴木聖子さんの方もね、見てもらって、その、差みたいなものを感じてもらえればな、っていうふうに思っております。でね、この鈴木聖子さんがなんでこんな、この、なんでこんなっていうのもひどいな。あの、なんでリメイクしたのかっていうのは全然私わかんなかったりはするんですけれどもね。まあ、ちょっとヒントになりそうだなと思うのが、この鈴木聖吾さん、リメイクのゲリラップの方での1話でですね、マタイ伝、聖書のマタイ伝の引用をしております。で、書いてるやつそのまま読みますね。心の貧しい者は幸いである。天国はそのような人々のものだから。 というふうなことが書かれております。でね、心の貧しいもの、これそのままの意味ではないんです。品性が貧困な人だなとかそういうふうな意味じゃなくてですね、いろんな訳とか解釈とかがあるんですけども、私が調べた限りで、一番近いなっていうふうに思うのがですね、そう。心ってこの、なんかヘブライ語とかの方では、魂とか霊性とか、そういったものを指してったりはするそうなんですよね。で、霊性が貧しい、心が貧しいとはどういうふうなことかと言いますと、こう、なんていうかな、心が満たされていないとか、で、普段の生活になんか、なんていうの、心からコミットできていないというか、そういうような感じでですね、圧迫を受けたり、世間一般から圧迫を受けたり、背を曲げられたものの姿とか、まあ、そういうふうなものの人のことを指しているそうなんですよね。で、そういった人々はなぜ幸いかというと、まあ、天国がそのような人々のものだから。でね、この天国っていうふうなのは、まあ、キリスト教の方では、まあ、神様とかこういう神の国とか、まあ、そういうふうなものというふうにされてるんですけども、ことこういう作品とかに向けたりするとですね、この天国とか神様っていうのはもしかしたら、例えば漫画の神様かもしれないし、あとは自分の中にあるそういうなんか祈るべき対象みたいなものになったりするのかなっていうふうに思ってたりはするんですよね。でね、まあ私全然合ってるかどうかわかんないですけれども、結構このリメイクの方の漫画、なんか知らないけどこう聖書の引用がちょいちょい出てきたりするんです。で、そういうふうなところから思うとこうなんかこう祈りなのかなっていう風なのもちょっと思っちゃったりはするんですよね。リメイク対象になってたりするのも、こう、この自分のね、悲観するような日常みたいなものを漫画の方に昇華していこうとするリンゴ大福さんの姿勢自体が、まあ、とっても美しいからっていう風なのもあって、それにエネルギーを感じた鈴木聖子さんがリメイクをしたのかななんて、まあ私は旗目から見て、ちょっと思ってたりするんですよね。本人から全然違うよって言われたら、まあそれまでだったりはするんですけどね。はい。でね、このリメイクの漫画を通してたりするのも、やっぱり鈴木聖子さんの漫画の絵柄でね、リンゴ大福さんを見たりするとね、まあ、この姿だったら抱けるかなっていうふうに私自身は思うんですけどね、皆さんどう思うでしょうかね。はい。まあ、それはちょっと置いときまして。で、やっぱりこういうふうなものを見てて思うんですけれども、人の不幸を見て、そこに感動したり、泣いたり笑ったりするのって、やっぱりちょっとなんていうかな、ちょっと下世話なところがあったりするんですよね。で、私自身も多分こういうふうな漫画を見てて、コメントを時々ね、書かせていただいてたりはするんです。したこともあるんですけども、そういうふうなのもう、やっぱりちょっとそういう下世話さがね、なんか否めない部分ではあるかなっては思うんです。まあ、けれども、それ含めてちょっと、なんか見る価値のある傷だったり、見る価値のある苦しみだったりっていう風なものを、まあ、実際の生活から提供してくれるっていう風なこともあるのでね、まあ、よかったらちょっとこの辺を見てあげて、コメントしてあげて、よかったら時々ギフトやら何やら送ってあげるといいのかな、なんて思っておりますね。はい。で、あとはね、まあ、私ね、リンゴ大福さんに関してはもう、一方的にラブレターをね、音声の形で載せるしかないので、ちょっと時間、ちょっと長くなってしまいますけど、話していきますけれども、まあ、リンゴ大福さん、基本的に生きてるだけでファンサービスだなっていうふうに思っておりますね。で、何かしらの方法で、幸せな部分のエピソードを書けるようになったらいいなって、私自身は思っておりますね。で、このね、リンゴ大福さんの漫画読んでて、私ちょっと連想してたのが、雨月妙子さんっていう方がいるんですよね。ね、もっといろいろと AV 女優さんで、それでまあ、いろいろ旦那さんとの借金があった結果、なんか漫画描いたりなんだりしたりっていう風になってって、今現在漫画家になってる人なんですけども、この方もですね、結構、なんか、あれです。強迫性障害じゃないけれど、なんかね、統合失調症だったかな。なんかそういうふうな精神的な病気を抱えてらっしゃる方で、で、同じくエッセイ漫画を描かれてるんですよ。この方はこの方で壮絶だったりするんですよね。壮絶なんだけれども、でもすごく幸せそうな人生を送っている方で、それがですね、人間仮面中って漫画とかでも読めてたりするのでね、よかったらリンゴ大福さんもこういうような方向でなんかハッピーになるような姿まで描いてってくれたら、私としてはとっても嬉しいな ななんて思っておりますね。そのハッピーななり方が伴侶を見つけるになるのか、例えば甥っ子の親代わりをしていくことで甥っ子を育てるのがとっても楽しいっていう風なハッピーな方向なのか、あとは二次元ってとっても素晴らしいっていう風な方向に振り切れたハッピーなのか、それがちょっとどうなっていくか全然私自身もわかんないしね、関わり方もそもそもできてないったりはしないので、北海道在住のおじさんはそんな方法に思っておりまして、なんかいずれ何かしらの方法で幸せになった漫画を読めるといいななんて思っております。とりあえずね、生きてるだけでファンサービスでございますので、よかったらこれからも連載してもらえればいいかなというふうに思っておりますね。リスナーに向けてるんだか作者のリンゴ大福さんだかに向けてるんだか分かんなくなってきてましたので、この辺で一旦第2部の方は締めさせてもらいます。長くなっちゃうね。はい、では第3部の方を話していこうと思います。すいません、ちょっとこちら第3部ね、当日収録した時の音源がですね、ちょっと収録ミスでえらい音が割れてしまってたので、これだけ別日に撮り直しをしております。なのでちょっとテンションが違ってたら申し訳ないですけどね、ちょっとなるべく合わせて話をしていこうかなというふうに思っております。で、第3部でお話をしますのは猫文義すみれさんというふうな方が書かれておりますアリス・シャーロック・ルビー色の星雲というふうな漫画をね、ご紹介させていただきます。こちらのあらすじ軽く紹介させていただきます。人、猫、ウサギ、様々な種族が共存する不思議な世界を舞台にしたミステリーロマンス漫画。ちょっと臆病な警官、アリスの前にある日突然現れた美少女マリー。なぜかその手に握られていたのは、謎の怪盗によって博物館から盗み出されたはずのルビー玉。少女を守るべく奔走するアリスは、やがて怪盗と宝玉をめぐる大きな陰謀に巻き込まれていき、一見平和なこの世界の裏に潜む闇を垣間見ることになる。っていう風なあらすじとなっております。でね、この漫画、聞いていただいた通りは、分かっている通りですね、主人公の女は女性警官であるアリスで、ヒロインになりますのは美少女マリーというふうなことになっておりましたね。ガールズラブを描いている漫画だったりはします。で、ガールズラブを描いている漫画ではあるんですけれども、主人公、スコットランドヤードのね、女性警官で、こう、人とか猫とかウサギとかね、全然違う種族がいっぱいいる世界であったりするんですけれども、舞台になるのはイギリスなんです。で、イギリスを舞台にした、なんていうの、怪盗か、謎のね、宝玉を盗んでしまったから始まるドタバタ騒ぎだったりするんですけども、そこに関わってくるのが、MI6、MI5 とか、あとはですね、美術館強盗だから、ケイパーモンの要素もあったりしますし、それとですね、この宝玉はどうも、ナチスドイツによって作られたものだ、みたいなものが後半分かってきたりするんですよね。で、それが、絡んでくる、なんていうの、いろんな国家間のトラブルやら何やらを踏まえたガールズラブ漫画だったりはするんですよね。で、絵柄としてはとっても可愛らしいんですけれども、爆発とかの迫力もしっかり描かれておりますし、あとね、背景がすごくしっかり描かれてて、紹介した中ではとっても読みやすくて面白い漫画のだなーっていうふうに思っております。てか多分この方、プロなんじゃないのっていうふうに思っちゃうんですけれども、一応ですね、この方、本職デザイナーかなんかされてる方でですね、その本職をやる傍ら、コミュニティアとかそういうふうなところで、印刷されたものを販売されてたりするとかっていうね、アマチュアプロの、セミプロみたいな感じの人だったりはしますと。で、この方、この作品以外にもですね、結構作品出されてまして、全部で、グレイワールド、アリスとバジリコの魔法使い、それと、雨の街のテルと、今現在連載されてるのがフェリスマンの国と、あとは海風のエチュードとかそういう風なのもあったりするんですけど、そんな感じですね、結構多作な方でして、どれもこれもAmazon で Kindle とかでね、読めるようになってたりとかっていうするので、一番読みやすい方なのかなっていう風に思っております。でね、この方の特徴なんですけれども、ほとんどの作品がですね、ガールズラブとかボーイズラブとか同性同士の恋愛を描いてる漫画が多いです。で、バジリコの魔法使いだけちょっと違うんですけれども、それ以外はですね、大体ガールズラブが 多いかなっていうふうに思っております。で、著者禁煙みたいなもののイラストを見たりするとですね、まあ、多分この方女性だと思うんですけれども、おそらく、まあ、例えばこういう性的指向がこういう LGBT の方なのかなっていうふうに思わせるような感じの方だったりはしますと。で、私自身はこの辺の性交とかは分かんなかったりするので、実際にこういうふうなのがどうなのかっていうのはちょっと分からないんですけれども、特徴的なのがこの方、どの漫画に対してもですね、大体同性同士で、恋愛するっていうふうになったらですね、他の、なんていうかな、人間みたいなキャラクターが、大体動物の場合が多かったりするんですよね。まあ、グレイワールとかという違うのもあったりはするんですけれども、こう、なんていうかな、なんかこの私漫画を読んでて思ってたのが、まあ、LGBT の人々が見ている世界って実はこういうような世界に見えてるのかななんてちょっと思ったりはしてたんですよね。こうなんていうかな、愛情を向ける、性愛を向ける対象が人間に見えてて、それ以外はちょっとこういうね、デフォルメ化された別の生き物だっていう風に見えてるのかもしれないなっていう風にちょっと思ったりはしてたんですよ。で、まあ舞台に、このアリス・シャーロックの話にも戻しますけど、舞台になってるのは一応イギリスなんですよね。イギリスなんですけれども、二足歩行の猫いるし、二足歩行のウサギいるし、二足歩行の犬がいるしっていう風な感じでですね、いろんな動物が、人間として同じように働いてたりするんです。で、まあ主人公のアリスさん、警察官って基本的に犬が鳴る仕事らしくてですね、人間は珍しいみたいで、結構感触に追いやられてたりするっていうのがちょっと面白かったりするんですけど、まあそんな感じでですね、人間も一応出てくるんですけど、ほとんど出てこなかったりはするんですよね。で、そうなってくると人間同士ってどうやって増えてんだろうなっていうふうにちょっと思っちゃったりはするんですけれども、まあもしかしたら描かれてないだけで人間の男性もいるかもしれないしっていうふうには思うんですけども、こう、同じように、なんか世界中に、少ない人数でしか、なんか同族がいないってなると、まあ同族同士で恋愛関係になるっていうふうな形で、描かれていることで、こう、なんていうかな、同性愛をするというか、そういう性的指向が同性に向いている人方の、なんか生き物として見えている世界ってこういう風なものなんだよっていう風な部分が実は表現されてるんじゃないかな、なんて思ったりはしておりますね。ご本人から全然違うよっていう風に言われたらそれまでなんですけれども、まあそんな形でですね、こう、なんかそういうふうな人方の見ている世界の一端みたいなものが見れるようになってて、ちょっと興味深いななんて思ってたりする部分もあるんですけれども、まあ、とりあえずこの漫画はですね、完結済みでして、ミステリーとしても普通にね、面白かったりするのでね、ぜひ見てもらえるといいかなというふうに思っております。で、漫画はですね、猫文儀すみれさんのサイトでも全部読めますし、ニコニコ星画でも当然読めます。で、ほぼ全ての作品が Kindle でも読めるし、なんだったら印刷されてるバージョンも買おうと思ったら買えるらしかったりするのでね、まあ、よろしかったらちょっと見てもらえるといいかなというふうに思っておりますね。で、それでね、ちょっとついでに話したいことが出てきたので話しちゃいますけれど、猫文儀すみれさん、今現在フェリスマンの国という漫画を連載しております。で、こちらはですね、あらすじサクッと言っちゃうと、200年前ぐらいになんか魔王とかが出てるようなファンタジー世界が舞台なんですよね。で、200年前に魔王を倒したところですね、その魔王の呪いで、そこの国で生まれる男の子が全員猫の姿で生まれるようになってしまう呪いをかけられてしまってたんですよね。で、まあその猫と人間の女の人で子供を作って、で男が生まれたら猫になって、女の人が生まれたらその女の人のままっていう風な姿だったりするっていう、でそういう風な舞台にした女騎士と女宰相の、ロマンス漫画だったりはするんですよね。で、ちょっと画期的というか、すごいなっていう風な部分がですね、その、今回の、フェリスマンの国、その、まあ、最新刊というか、連載の最新の方を読んでるとですね、その、女騎士と、まあ、もう一人の、まあ、主人公と、あと、その、猫男の、なんていうかな、ベッドシーンがあったりはするんですよね。だから、こういう風なところも踏み込んでくるんだなっていう風なところがね、まあ、例えば同性同士の愛とかそういう風なもの から、その同性同士の方に移行するっていう、なんかノンケを対象にしてみるっていうね、ダメだね、この、聞きかじった知識でしか言いようがないのがちょっとあれなんですけど、まあそういうふうな部分もやってたりして、ちょっとチャレンジングなことされてるなというふうにも思いますのでね、こっちのフェリスマンの国はまだ連載中ですけれども、よかったら、ついでに一緒に見てもらえるといいかなというふうに思っております。で、あと、雨の街のテルもね、結構面白いボーイズラブものだったりしますので、ちょっとこの方ぜひちょっと調べて漫画著作やら何やら読んでもらえるといいかなというふうに思っております。というわけで第3部の方はこの辺で締めさせてもらいます。はい、長々とお聞きくださり誠にありがとうございます。この番組で紹介したものへのご感想ご指摘は、Twitter ハッシュタグすべてカタカナで2,3人とつけてつぶやいてください。また他の番組で同じようなことを言及してやったよっていう風なね報告などございましたら教えていただけると嬉しいです。で、次回予告なんでございますけれども、ですね、まあいろいろと考えております。で、まずはですね、柳瀬隆のハードボイルド絵本3作品とか、あとは、Netflix で捕まされたクソ映画特集ですとか、あと明日から役に立たない並行植物学概論とかね、そんなようなのを今現在は考えております。で、一応今回こういうような配信をしました後でですね、なんかまあいただいた反応なりなんなりは、このエンディングパートの後に1ヶ月後ぐらいをめどに収集して、この配信にエンディングとして付け加える形で配信をしようかなというふうに思っております。なんでコメントいただいた方とかそういうふうな方はですね、ぜひちょっとそれまでお待ちいただければなというふうに思っております。まあ、あとはね、エンディングパートついてねえなと思ったらまだコメント受付中なんだなっていうふうに思っていただけると嬉しいかなと思っておりますね。で、ここまで話させていただいて何なんですけれども、私この番組なかなかね、準備して喋るっていう風なことをやってるんですけどね、なかなか難しいですね。本当パートナーが本当に欲しいって思いながらここ最近喋っております。なんでね、もしちょっとツイッターとかあと私のサブカルを、乗ってくれなくてもいい。とにかくね、うんうんって言って聞いてくれる人が欲しいって思っておりますので、まあ、よかったらちょっとそういう風なのやってあげてもいいよって方いらっしゃいましたら、ちょっとねツイッターハッシュタグ 2,3 人宛てまでにコメントいただけると嬉しいかなというふうに思っておりますね。はい、というわけで長々となって言ってしまいましたけれども、この辺で締めたいと思います。というわけで、今回もお聞きくださいましてありがとうございました。次回もお楽しみに。